岩崎和夫と
南香織が
お送りしております青春ラジメニア、続きましては感謝感激ラジメニアン。今週もたくさんお便りどうもありがとうございま す。こちら岩手県盛岡市から高水さん、どうもありがとう、うん、先週の月末特集カバー曲特集、素晴らしい選曲でした、うん、有名アーティストの曲から声優さんの曲までバランスのいい選曲だと感じました。ありがとうございます。さて、岩ちゃんが放送の中でリクエストがなかなかかからないという声があり、うん、3時間では足りないとお話しされていました、
はい、
しかし皆さん、以前は2時間1時間の時を考えると、
そうなんですよ、
今は長いんですよ。そして毎週リクエストをし続ければほぼかかるわけです。普通のリクエスト番組では考えられないことですよ
そうでしょうね。
まあ、普通はだから、いちいちボスとかなんとか言わないので、
はい、かからなかったらかからないんで、
そのままずっと消えていくわけなんですけど、うん、うちはまあ、こう、かからなかったのごめんなさいねって
言う、はい、積み重ねです。
言うからね。はい。で、まあ、これらのことを考えると、イワちゃんはリスナーさんのことを第一に考えて番組をやっていると思います。こんなに、リスナーさんのリクエストに丁寧に対応しているラジオパーソナリティは、ラジオ番組はないと思います。
うん、
はい。リクエストがかからないのであれば、毎週リクエストし続けましょうというふうに書いてくださいました。
ねえ、ありがとうございます。
どうもありがとうございます。まあだからそうね、まあいつもだからかからなくてごめんなさいねって最後に言いますし、だどうしてもこう順番的にお待たせするのは、出るのはもう、だから仕方がないって言うとなんですけど、まあそういうこともあるので、ちょっとまあ気長に頑張ってくださいねということを毎回申し上げてるんですけども ね。
気を長く持っていただきたいですね。
まあでも確かにだから、その自分の思ってるのと違うパターンになってくると、だんだん不満が溜まってくる気持ちはようわかるんですよ、
はい、
まあずっとその繰り返しなので、うん、はい、まあこれ宿命ですね、こういうリクエスト、
ね、まあただラジミニアはそれ普通はさ、そういうのは取り上げないし、
そう何にも言わないんですけど、
排除するものなんですけど、うちは全部真正面にぶつかる番組なんで、
まあそうなんですよ、ね、
そう、
でこの俺まあ愚痴を言うと、かなり過激に反応する方がいるんですよね。
あのね、言葉遣いですよね。
そうそう。
文字の持つパワーってすごいよね。
なんかそういうのにさらされると、ちょっとやっぱこっちも、まあ、売り言葉に、買い言葉じゃないけど、くじけたり、過激に反応したりするわけですよ。そういうのも、まあ、まあ、それがまあ、生の良さっていうか、まあ、ラジメニアの良さだと思う。
難しいところでさ、それは聞きたくないっていうリスナーもいるわけ。
そうそう、そう
だね。だからね、その塩梅ですよ。
塩梅ですよね。ね。ちょっと今、岩ちゃん弱ってるので。
もう大丈夫だよ。
いろいろとあって、ね。
検査したから。
そう。
そう、生まれ変わったから。
上から下まですっきり。
入れ替わったんだよ。
4276番のフェローズカードをお送りいたします。
ペンネームはぜまるさん、長野県松本市からです。このところ番組内で、この曲過去範疇外などの曲をかけてほしいという熱意のことが話題になっていますが、
まあ言いますよね、どうも自分は ね、 どうもね、熱意ってね、
どうも自分はこの熱意をうまく伝えることが苦手です。もちろんリクエスト曲にはラジメニアでこの曲を聴きたい、この曲をかけていただきたいという熱は間違いなく持っています。でもそれをハガキやファックスでの文章にどうやって反映させるか、そしてそれがきちんと伝わっているかどうかは全くわかりません。通常のリクエストだったらずっと同じ曲にリクエストをすることでそこそこ伝えられると思いますが、メルタマリクエストのような単発的なもの、月末特集のような短期間で募集するものに関してはハガキやファックスの中にうまく載せることが難しいと感じています。文章を書くのが苦手で行き当たりばったりの内容の組み立て方をしてしまうのも原因かもしれませんね。どうしたら熱意のあるハガキやファックスが出せるかを考えてしまいますというね。
ね、まあ、はぜまるさんあたりはでも、本当に熱心な方なので、
はい、
今のそのおはがきも、すごくこう、なんか熱意っていうか、
私、ね、
伝わってくる。
うん、
だ別に考えなくても、その、どういったのかな、真剣に向き合ってるっていうか、
そうそうそうそう、
この曲を本当かけてほしいですっていうことを書けば、
あのね、
伝わるんですけどね、
表現じゃないんですよ。例えば、これなんです、聞きたいんです、かけてっていうのを、例えば油性のマジックででっかくはがきいっぱいに書けばいいかって、そうじゃないじゃないですか。
じゃないですよね。
伝わるんですよ、はがきから。
だからまあその手書きがいいっていうのは、そのやっぱりこう書き方とか、
そうそうそうそう、
字からこう伝わって、だこれが活字だとね、なかなか伝わらない。
活字でもね、ファックスとかなら伝わるの。そうそう、だから正直メールからは伝わらない。
なんかそれがだから難しいところで、うん、まあだから本当に熱意の伝え方って人それぞれなので、
そうそうそうそう、
これを書いたら熱意伝わりますよっていう正解があるわけじゃないんですよ。うん、ないない。だから自分が思う、
はい、
その熱意の伝え方っていうのを、まあだから、うん、まあ、はがき職人っていうか、
うん、
そういう方は、やっぱりその辺を心得ているので、 伝わってくるというね。
でも長谷丸さん伝わってますよ私た
ち。十分伝わってると思います、うん、ただいつもあのかなりリクエストがレアだったりとかいうパターンが多いので、
今回はまあレアでもないけどちょっとお待たせしてますよね。
すいません。
いやもうちょっと大丈夫です、これかかりますから、あらジャンルがあるものですからね、
まあ、一番だからまあ形式的に伝わりやすいというのは回数ですけどね。
もうそれだと思います、回数、あの諦めることなく、
けど本当リクエスト曲しか書いてない、名前しか書いてなくても、そう、それは50通くりゃ熱意伝わりますから、
1年だけどね。さすがに
そのレベルがこうやっぱりだんだん上がってくるわけですよ。その多数来れば来るほど ね。
そうなんですよね。
はい、まあな、そういうそのあたりはあなたが思う熱意の込め方をやってくだされば、それは確実に伝わりますので、信じてリクエストし続けてください。
シールお送りします。
こちら松風黒さん、西宮市からどうもありがとう。先週の火曜日 JR 大阪環状線を走るオレンジ色の電車103系最後というのを知りました。生きてきた40年の間で幼い時には、これはちょっとねファクツ父か父と友達と一緒に弁天町にあった大阪鉄道博物館に出かけて楽しんだ記憶、まあ、その103系103系に乗って、はい、弁天町駅まで行ってということですよね。22年前の1月阪神淡路大震災に遭い、避難所から大阪市内にいる親戚の家に家族みんなで向かったこと、で3月には震災前に当時あったアニメートの純空店に予約していた CD が取りに行けなくなって、うん、震災でね、友達と2人で一緒に当時あったアニメートベルタ店まで取りに行ったこと、まあ他にもたくさんありますが、このオレンジ色の電車にお世話になったなと思いながらこれを書いています、うん、48年間お疲れ様でした、そしてありがとうと言いたいです。
48年ってことカオリンと同い年なんだ、あの電車
すごい
な、
まあ、僕らやっぱ環状線といってもあのオレンジ色しか思い浮かばないですからね。はい、そうなんですよ。でも本当ね、葬式鉄道ありましたけど、まだあの走ってる区間ありますので、
大丈夫ですよ。
はい、あの松風さんね、あの左文章の左側がね一文字分ずつ綺麗に切れてるんですよ、ね、
切れてますね。これなんででしょうね。でもかといって右ギリギリでしょ
う。そうなんですよ。だからちょっと A4 よりもでかいサイズの紙なのかもしれないです。
そうですね、
はい、だからあの想像で例親戚とかな、ここ当たってるやろな、生きてきたこれ、ね、想像で私補っています
あんまりキチキチに書かない方がいいです。そうです、ファックスの場合は、
はい、うん、ちょっと横に
余白がいります、
余白がいると思いますが、なんとか読み取れましたが、
はい
、はい、松風黒さんにはシールを差し上げます。
大阪市宮古島区にお住まいのさくらさんです。先週子どもの運動会でした。こういうこと多いですね、やっぱりね、
まあ、今運動会のシーズンですからね、
うん、朝から観戦の場所取りに嫁が並び、おじいちゃんおばあちゃんと家族総出で応援に、赤組になった息子は競技に奮闘、かけっこに玉転がし、そしてダンス披露、かけっこはスタートに出遅れたものの怒涛の追い上げを見せ、
追い上げタイプ
すごいな、ゴール手前で見事にかわして1位、
すごい、
玉転がしはチームに貢献して大きくリードを広げる大活躍、ダンスは感染の情報で、この辺で踊るというプリントをもらっていたので、そんなん配られんねんね今親
御さん。いや、それはやっぱ親御さんのためにここが取り所ですよとかいうのは事前の情報、そういうのお父兄の方要求するんちゃう、
お宅のお嬢さんこの辺ですよ的なこと
を、なんかありそうな気がするけどな。
嫁の活躍によりそれも目の前で見られました。息子は真ん前での演技に照れながらも見事に踊りきる、とても可愛かったです。そして大人参加の競技は綱引きです。 PTA 対校長チームちょっとこれ超面白いんだけど
なんかちょっとなんかリアルに裏を想像してしまうが、
はい、PTA 対校長チームに分かれて対戦、 PTA チームになった私は無事息子の声援を得て勝利、普段使わない筋肉を使ったので翌日は筋肉痛そしてお昼はグラウンドでみんなでお弁当を食べ広げて食べるという、いや大空の下で食べるお弁当はなんでこんな美味しいんでしょうか。そして息子の赤組は僅差で優勝、楽しい運動会でしたという、絵に描いたような運動会ですね。
運動会の時一緒に食べるっていうのはなんか一緒に食べられないとか教室に戻って食べるとか一時聞きましたけど、はい、その大丈夫な学校もあるんですね。
うちの学校はでもクラスに戻ってましたよ、みんな。
あ、そう
だ
ね、うん、お弁当にしないとかね、
そうそうそうそう、
あの持ってこれる家と持ってこれない家があるから
とか、ね、そうそうそう、お父さん来られるお家と来られないお家がいるとかね。
いやでも考えたね、父兄の参加が綱引きって、
うん、もしね一番
走るのとかって絶対
怪我されるからね
そうそうそう
お父さん さん張り切って怪我するからね。綱引きがね一番平気。
こう力の入れかけ自分で操作できるからね。
そうそうそう、あとはね玉入れ。
玉入れ、ね、
玉入れ。
いいね、はい、玉入れ。ほのぼのとしてね。そうそうそうそう、そんなに必死にならない。
そうそうそう、頑張ってる手は出せるやん子供の前で。あかん、うちはひねてる、ひねくれてる。
もうね、なるほどね。
はい、シールお送りします。
こちら石川県金沢市の EMM さん。さてこの連休は各地でさまざまなイベントが開催されますよね。明日の日曜日、うん、まあラジメニア的にはまあラジオ関西祭りなんですが、なんと石川県金沢市では第7回湯涌ぼんぼり祭りの日でもあります。
そうか。
毎年多くの方が参加されており、今年も多くの人出が予想されています。しかし実は今年のぼんぼり祭りは一時期開催が危ぶまれる事態となっていました、うん、8月8日に北陸地方に接近した台風5号の影響で、金沢市中心部から湯涌温泉へ通る県道が途中で崩落事故が発生して、
うん、
ということによるものですと、
うんうん、
で第一報を目にした時には土砂崩れが起きて県道が埋まったのかと思っていたのですが、ニュースで事故現場の映像を見たところ、崖際、うん、ギリギリを県道が走ってるんですけども、うん、そこにこう崖がほぼ道幅ごと崩れ落ちてしまって、うん、県道に大きな穴が開いた状態になっていました。だからまあかなり崖も高いし、まあ、雨が止んだ後も少しずつこう崩落が進んでいたので、これ誰が見てもその復旧はかなり時間がかかるという状態でした、うん、まあ、迂回路はあるにはあるんですけども、大型バスはおろか、うん、マイクロバスも通行困難、そのため路線バスは崩落現場の手前での折り返し運転になって、湯涌温泉の宿泊客はワゴン車でピストン輸送する体制が取られたんですが、まあ、やっぱりぼんぼり祭りで大量のお客様が来られると困難だろう、
は
い、そうですね、うん、でまあ、開催がね危ぶ、かなり危ぶまれる状態だった。ところが、まあ、関係各位の多大なる努力の結果、片側交互通行可能な仮設道路の設置が間に合って、9月23日に県道の通行止めが解除されたそうで、まあ、だから完全復旧にはちょっと時間かかると思いますが、まあ、今年も予定通りぼんぼり祭りは行われると、
うん、
もし、いらっしゃる予定の方がいらっしゃいましたら安心してご参加いただければと思います、
うん、
ただあの関係なしに、事故とは関係なしに、あの自家用車の、ね、その方面の乗り入れ、普通車の乗り入れは禁止になっているので、
はい、
まあ、いろいろとこう、ね、公共交通機関でお越しくださいという、うん、まあ、臨時駐車場とかもあるようなので、
うん、
行かれる方はちょっとそのあたり調査して、
はい、
ぜひ行ってください。
続いてますね、ぼんぼり祭りも
第7回ですから、
ねね、素晴らしいですよ。
素晴らしいですね。はい、情報どうもありがとう。 EMM さんにはシールを差し上げます。さあ来週はなんと、
なんと
ボイジャー、
やっほいボイジャー、
そして翌日のポップカルチャーセッションに出演する野中愛さん、
アイポン、
結婚が初めて、
そうですね、
お二方、
うん、
ゲストお二組、
うん、
ゲスト来てくださいますので、ボイジャーのお二人、そして野中愛さんへの質問メッセージ、どんどん、そしてリクエストお寄せください。リクエストの宛先です。
郵便番号 650-8580、 ラジオ関西青春ラジメニアの係です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番でお待ちしております。続きましてはラジメニアンバケツステーション。
リスナーさんに自己紹介をしてもらっております。今日は姫路市の魔術騎士団マーリンさんです。ラジメニアを知ったきっかけは1988年にお姉さんからアニソンだけのリクエストラジオ番組あるけど聞いてみると言われて聞いたのがアニタマだったんですって。
お姉様、
そう、それまであまりラジオを聞かなかった私でしたが、ツボにはまってそれから聞くようになったと。で、初期はね、ゲーミング軸の BGM を受け付けていたので、主にそっちと月末特集でリクエストをしていました。でも、1995年の阪神淡路大震災で、状況が一変したんですって、忙しくてなかなか聞けなかったんですが、それでもなんとかラジメニアだけはしんどくても聞いてくれてたんだけど、一時金曜日にラジメニアが移動になったでしょ？その時はちょっとさすがに仕事をしながら聞くのが難しくなって、いつの間にか離れていきました。とそれから月日が経った2010年の10月のある土曜日、運転中は iPhone から音楽を聴いてはるんですけど、たまたまちょっとバッテリーがなんかが壊れて、ラジオで何かやってないかなと思って、何気にラジオ関西 選曲したら、うん、アニソンが流れてきて、おらっつって聞いてたらどっかで聞いた声で、あれっつって聞いてると、岩崎和夫と南香織がお送りする青春ラジメニアと聞こえた瞬間、ものすごく驚きました。私の中ですっかり忘れ去られていたラジメニアが今も放送していたということ、なんだかものすごく胸の中から熱いものがこみ上げてきてきました。そして2011年から16年ぶりにラジメニアンとして復帰したのでしたと、そんなストーリーが。ちなみにこのマーリンっていうのはグレートブリテン島のアーサー王伝説の物語に出てくるアーサー王の助言者である魔術師マーリンから来てるんですって。
ほ
ー、深い意味がありました。
で、ね、
でこの時間にやってたからまた再び巡り合えた、まあ
そういうことね、
朝
い時間帯、これ深夜だったらなかなか巡り合えなかったかもしれないですよ ね。 そうそうそうね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。まだまだ自己紹介募集中です、はい。